界のすべてを数に置き換えて考えた偉人、ピタゴラス。共和音の発見。現代から約2500年前、小アジアと呼ばれたイオニア地方では12の都市に繁栄していました。船を使った海上交通が発達し、遠方の国々との交易が盛んになり、異国の珍しい食べ物や異なる文明の英知が混ざり合って活気に満ちた文化を作り出していたのです。その12の都市の一つ、自然に囲まれたエーネ海の小島サモス島も主要な海上交通の拠点の一つでした。島の頂上近くには戦士の館が、そして海に面したなだらかな斜面には石造りの家が規則正しく並び、その家々の間を石段の坂道が何本も貿易船が出入りする港まで続いています。坂道の途中にはパンや布、壺や鉢など生活に必要な品物を売っている商店などもありました。その港へと続く坂道を一人の男がゆっくりと歩いていました。男の名前はピタゴラス。彼は全ギリシャに名前が知られた哲学者で、顔には豊かな皮膚を蓄え、ゆったりとした裾の長い白衣を着ていました。彼が坂道の途中にある一軒の柱の前に通りかかると、数人の職工たちが赤く熱した鉄の塊をハンマーで交互に打ち下ろしていました。カンカン、キンコン。重なり合いながら響いている音を立ち止まって聞いていたピタゴラスは、やがて満面の笑みとともに驚きの声を上げました。素晴らしい、驚きにつながったぞ。美しい音色の組み合わせには法則があるんだ。数本のハンマーから出る高音と低音が調和して、強音になっていることにピタゴラスは気づいたのです。鍛冶屋に頼んでハンマーを変えて打ってもらい、さらに調和した音の組み合わせを調べてみました。参考に帰ると、今度は弦を用いて調和音の研究に取り組みました。4本の弦を張り、そこに重さの違う重みをつけたり、弦の長さや張力を変えることによって、さらなる音の秘密を使用したのです。その結果、弦の長さが2対1、3対2、4対3の整数比になるとき、最も美しい調和音になることが分かりました。これらの発見から、現在使われている音階の元となる基本音階、ピタゴラス音階も生まれたのです。すべては調和から。あなたは誰ですかと問われて、私は知恵を愛する者、フィロソフス、哲学者であると答えたピタゴラス。自分を賢者と言わずに、あくまでも知恵を愛する者といったところに、彼の真理に対する謙虚な姿勢を見ることができます。世界は調和、ハルモニアという寸分の誤りもない法則性や規則性によって支配され、良いものや優れているものは全て調和から生まれると彼は信じていました。精神が調和していれば徳が、肉体が調和していれば健康が、人間関係が調和していれば友情がそこに生まれると考えられたのです。そしてその調和を全て完成させれば、肉体を持ったまま肉体本位の相方を超越して魂を本来の姿に目覚ませることができるのです。そして魂の目覚めた者だけがもう二度と地上に生まれ変わることなく神の世界の住人として生きるようになるとピタゴラスは信じました。その彼がこよなく愛したのが数学と音楽と天文学です。3つの学問はピタゴラスが生涯に求め続けた調和を研究するのに必要な学問でした。数学においては後で詳しく触れる直角三角形の性質について表したピタゴラスの定理をはじめ、多くの科学の発見や証明を行いました。彼は世界の全ては数に置き換えて表すことができると信じていました。自然が調和しているのは神が数を用いて世界を創造したからだと考えたのです。また音楽については冒頭で紹介したように鍛冶屋のハンマー音から共和音を見つけて世界で初めて音階を作りました。どれの音階全てが整数比で構成されることから音楽とは宇宙の調和が音響的に表現されたものだとも見えたのです。そして病気とは魂の不調和が原因で起こるものだとして、それゆえに調和の取れた音楽を聴くことにより聴覚を通して魂に音楽の調和が浸透して魂が回復すれば肉体の健康も回復すると考えました。現代で行われている音楽療法の原理をすでにピタゴラスは発見していたのです。一方天文学にもピタゴラスは調和を見ていました。星々の運行は規則的で秩序があり、その奇跡は美しい幾何学模様を描きます。そのために天体を観測し研究することは調和を研究し観測することになりました。宇宙には10個の天体があり、それぞれの天体が一定の速さと一定の距離を置きながら動くことで音階の音程と同じ音を発し、単なる調和音が生まれて、我々人間の耳には聞こえませんが、宇宙全体が天球の音楽を奏でていると唱えたのです。ピタゴラスの誕生。さて、調和を求めて歴史に目覚ましい足跡を残したピタゴラスは、実際にはどのような人生を歩んだのでしょうか。彼の誕生から順番に追っていくことにしましょう。ピタゴラスが誕生したのは紀元前582年頃と言われています。世界を見渡せば、この少し後でインドには仏教の開祖、釈迦が、中国には儒教の祖、孔子が同時代に生まれています。ピタゴラスの生まれた場所は、現在のギリシャ東部にあるサモス島でした。ギリシャ神話に登場する最高神、ゼウスの妻、女神ヘラの生誕地として、古くからヘラ信仰が盛んで、島の中央には女神ヘラを祀った神殿がある島です。当時のギリシャの人々は、お供え物を持って行き、神殿に仕える御子を通して、神からの選択を受け取っていました。ある日、サモス島に住む穀物商人、ムネマルコスは、商用で支配を渡る航海について、神殿で御子を通して、神にお伺いを立てたところ、航海は順調で、商いは利益の大きいものになるだろうということに続けて、留守の間に妻の